This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト。はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 167. こんにちは、ピアレスゆかりです。いつもはみらいを聞いてくださってありがとうございます。東京オリンピックがいよいよ始まりましたね。私は基本的に開会式も見なかったですし、競技も見るつもりはありません。始まってしまったからにはできるだけコロナや熱中症の被害者を出さずに安全に終えてほしいなぁと思うばかりですが、なかなかそうはいかないようですね。先週の好きなともこさんとの会話にはたくさんコメントをいただきました。一つだけ紹介させてください。こちらはあきこさんからです。お二人の息の合った、まるで仲がいい友人同士のプライベートなおしゃべりを聞いているかのようなリアルさが良かったです。でも本当のおしゃべりだったら内輪の話で他の人はあまりよくわからなくて、退屈に感じてしまうと思うのですが、そこはポッドキャスターのお二人なので、ポッドキャスト作品としてもとても魅力的にまとまっていて、ぐいぐい引きつけられて聞き込んでしまいました。ゆかりさんの快適なところからこれでいいのかなと思っているお話、ともこさんのヒップホップに挑戦しているお話など、どれもすごく共感して大きなインスピレーションを受けました。ブレネー・ブラウンを日本に紹介する道、ぜひとも実現してほしいです。というメッセージをいただきました。あきこさん、ありがとうございます。他にもたくさんの方から応援のコメントをいただきました。ありがとうございます。ブレネー・ブラウンの教えを日本に紹介することは私のライフワークだと思っていますので、これからもコツコツとブッククラブやクラブハウスなどで続けていきたいと思っています。さて、今週のゲストは池田美希さんです。美希さんは熊本県熊本市出身。20年以上にわたりマガジンハウスでの人気雑誌の編集のお仕事を得て退職。現在はフリーランスの編集のお仕事をされています。私は多分10年ぐらい前だと思うんですが、美希さんと Facebook でつながらせていただいて、とても素敵な先輩として尊敬している方です。今回は今年の初めにミキさんに起こったある出来事を中心にお話を伺いました。それではミキさんとの会話をお楽しみください。今週のゲストは池田美希さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、ミキさんとはなんだかんだ言って多分10年ぐらい私はFacebookで仲良くさせていただいてるんですけど、こうやってお話しするのは本当、はい、今日が初めてで、私の憧れの先輩なのでちょっと緊張してるんですけど、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは最初に簡単に自己紹介をお願いします。
はい、池田美希と申します。年齢はもうすぐ55歳になるところです。人生のど真ん中っていう感じを持っています、うんうん、はい、で私の出身地は熊本県の熊本市なんですけれども、大学はよその県に行ってはいけないっていうすごくこう保守的な土地柄で、うん、なんなら大学に女性は行かなくてもいいっていうぐらいの土地柄だったもんですから、うんうん、実家から通える熊本大学というところに行きまして、25歳までは実家にいて地元で働いていました。それから25歳で東京に出てきてマガジンハウスという出版社に入りまして、それからずっと女性誌をやってきました、うん、最初に入ったのがもう皆さん知ってる人がだんだん少なくなりつつあるオリーブという雑誌ですね。
そうなんだ、
はい。その後にクロワッサン、アンアン、花子といった雑誌を、担当してきて、最後、おととし退職したんですけれども、その直前はずっとデジタル事業部というところにいまして、うん、やはり時代の変化で雑誌をデジタル化したり、うん、新しいデジタルだけのメディアを立ち上げるといったような仕事をしてきました。退職した後は大学院に2年行きまして修士を、修了しまして、今はフリーランスのエディターとして働いております。
なるほど。いや本当ね、多分どうでしょうね、このポッドキャスト聞いてくださってる方は、まあ、女性の方が多くて、でも大体私と年の近い方も多いですよね。40代
まあ、20代30代の方もいらっしゃいますけど、私もオリーブとか本当に自分で読んでいた世代だし、あのアンアンもずっと毎回私も未だに日本に帰るために買ってるし、なんだかんだ言って、であの私は本当にあのアンアンを後ろから開く女だったんですよ。
あの林真理子さんのですね
大好きだったから、うん、だからあのもう私もあの長崎の佐世保出身の本当に田舎の人間なので、こうやっぱり雑誌で働いている方すごいみたいなイメージがあったんですけど、いやでも本当にあのミキさんはいろんなことをされていて、あのね、ご退職された後も大学に行かれたりとか、なんかもう本当にね、今日聞きたいことがたくさんあるんですけれども、そうですね、まずでもメインでちょっとお話を伺いたかったのはやっぱりご両親のお話。
はい、
はい、で今あのアリアの方で、キサラギ
サラです、
ね、サラさんという、まあ、ペンネームで書いてらっしゃるんですけど、その、まあ、もちろんあの後でリンクを貼らせていただきたいんですけど、その連載はどういう連載なのかっていうのを簡単にお話ししていただけますか。
はい、今お話しいただいたのはあの日経アリアという日経系の、ウェブサイト、女性向け、大体やっぱり50代前後の女性向けのウェブサイトなんですけれども、うん、そちらの方で今年の春から連載を始めております。キサラギサラというペンネームを使っております。で、内容がですね、タイトルをまず聞いていただけるとお分かりいただけると思うんですが、タイトルが父が一人で死んでいたというタイトルなんですね。うんうん、でなぜこういうタイトルかと言いますと、あの実は今年の1月に私の熊本の実家で、あの文字通り父親が一人で死んでいた、まあ、亡くなってたんです。孤独死ですね、いわゆる。はい、あの父はずっとじゃないんですけど、去年の夏から一人暮らしになっていました。うん、と言いますのも、あの母が去年のちょうど今頃夏にですね、あの熱中症で倒れてしまって、うん、救急車で運ばれていったところ、あのそのまま認知症ということも診断されてしまい、専門医に入院することになったんです。でそれまで私は元気でもゴルフをバリバリしている母の姿しか知らなかったので、うんうん、そのこと自体に大変ショックを受けて、父が一人で家で暮らさなきゃいけなくなったということに全然、うん、あの気が入ってなかったんですよ、うんうん、母の今の容態はどうだろうか、認知症っていうのはどれぐらい進んでるんだろうか、はい、もちろんコロナ禍ですから一度も会うこともできませんし、うんうん、ドクターのお話も電話で聞くことしかできない、で母のあんなに元気だった母が電話してもほとんど喋らなくなっていく、だんだん弱っていくっていう状況を目にして、うん、全然本当父親のことに気が回ってなかったんですね、うんうん、でそうしましたら、あの、まあ、大体娘と父親っていうのはそんなにリレーションを濃く取るもんじゃないかな、うん、世間的にと思うんですけども、うん、私ももう月に1回電話するかなしないかなっていうぐらいだったんですね。である時年明けにそろそろ電話してみようかなと思って電話をしたところ、出ないもんですから、はい、近くに住んでるおばに鍵を預けてあったので、もうなんかちょっと嫌な予感がするんだよねって、うん、お父さんが電話出ないから見に行ってくれるっておばに言ったらもう亡くなってたって、
うん、
でそれからもう始まる怒涛の日々ですね、うん、あのもうそれでも実家は無人になるわけですよ。もう父はいなくなったし、はい、もう葬儀も出さなきゃいけないし、なんでさっきまで元気だったと思ってたお父さんが死んでるなみたいな感じで、うん、そういう日々をあのノートというサービスがあります、はい、もあちらの方に書きましたところ、大変多くの方にあの反響をいただいて、うん、あのそれを見て日経アリアさんの方からあの連載でぜひこう顛末を書いてくださいと、うん、きっとこれから あの時代に一人っ子で子供もいない私ですから、実家じまいとか実家が無人になるとか、うん、親が認知症になるとか親が孤独死をしてしまうとか、そういった問題はこれからどんどん起きてくるだろうなということで、うん、ぜひ書いてくださいと言われました。うん、ただあの親戚がねあのいますので、
はいはい、
あのペンネームを使った方がいいかなと思ってペンネームを使っていて、でもあの、うん、キサラギサラと池田美希が同一人物ということはもう、うん、あの皆さんご存知かなというところです。は
いはい、いや私もあの本当初めて多分なんか今年の初めにあの美希さんがフェイスブックの投稿で最初は書いていらした、うん、本当に言葉もないっていうか、私も本当にびっくりしたし。で、あのずっとね、詳しくいろいろ本当に書いてくださっていて、うん、あの、すごく私も、なんていうのかな、こう、インスパイアされたのは、やっぱりこう、 まあ、エディターライターとしてずっとお仕事されてきて、やっぱりなんかこれを書かずして私はライターじゃないみたいなことをおっしゃっていて、で多分なんか一部にはなんかそんな家族に起こったことをそんな連載にするなんてみたいな、多分意見もあったみたいにおっしゃってたんですけど、なんかそれはやっぱり、はい、あえて自分のことを書くっていうのに、私もそれはすごく、私もライターの端っこの人間としてすごく感動したし、ただもうその毎回書いてらっしゃることが本当に衝撃的で、で、なんていうのかな、こうセンセーショナルな言い方は私はしたくないんですけど、そういう意味じゃなくて、本当になんか、私今の46歳なんですけど、本当に今まで考えたことないようなことが、本当に、なんかすいません、全然言葉にならないんだけど、もう皆さんぜひ読んでいただきたいんですけど、まず、ミキさんは、一人っ子の方で、はい、そうですよね、なんかご兄弟もいないから、もうそうなると自分が行かないといけない。まあ、ただでさえコロナ禍でそれも大変なのに。
そうだったんですよ。それもありましたね。
で、なんか、お母様が、入院されてるんだけど、そのお母様にも会いに行けない。なんかその東京の人が接触したら、なんか全然ダメですよ、みたいなことを言われたみたいなのを読んだ。
そうです、そうです。東京の人が接触したらもううちの病院では入院も診察も引き受けられませんって言われて、母が入院する時もおばに頼んで連れてってもらったんですよ。私は行けませんでした。
まあね、もちろんコロナ禍だったっていうのもあるけど、まあ今もコロナ禍ですけど、やっぱその東京から来た人っていうのがすごくネガティブなイメージが今もあるのかな、わかんないですけど、当時は
ありますよ、あります。
やっぱりこう、やっぱりね、もちろんそのやむを得ない事情で移動されてるんですけど、やっぱりすごくね、周りの目がちょっと気になってしまうっていうのもあっただろうし、うん、あと覚えているのがセーフティーネットが機能しなくしていなかった、そのお父さん。
ああ、そうですね。はい、父が亡くなって1週間経って見つかったんですけれども、うん、なぜ1週間だって分かったかというと、やっぱり昔の人なんで新聞を取ってるんですよ。うんうん、日本はやっぱ宅配新聞ですから、うん、何日から撮ってないかでもその人が活動をいつからしてないかっていうのが分かるんですね、うん、でそれでちょうど1週間って分かったんですけれども、こんなにぎゅうぎゅうに新聞を押し込んで、うん、配達する人は何も感じてくれなかったんだろうかっていうことをまず思ったんです、うんうんうん、でその新聞社 の, ホームページを見ると、地域の見守りも私たちは兼ねていますと、いろんな福祉団体と、うん、定期とか警察とかと提携して、うん、ちょっと異変がありそうだなと思ったらちゃんと通報するようなシステムを作っていますというようなことが明記されてたんですよ、
うんうん、
なんだもう全然機能してないじゃんっていうのがあって、うんうん、非常にそれはショックでしたね。
いや、私もそれ聞いてすごく悲しかったし、なんかもうちょっとなんか何とかならなかったのかなって思っちゃいますよね。
そうですね、うん、あとやっぱり近所の方っていうのももう今の時代はね、元気にされてますかピンポンって行くようなもう時代ではなくなってしまいましたよね、うんうん、でも亡くなってしまった後に近所の方からお父様の姿を庭でお見かけしないなとは思ってましたって何人かからやっぱ言われました。
やっぱりちょっとどうされてるのかなと思っても、うん、こう行動に移すまではなかなかね行かないっていう感じですよね、
うん、そうですね。
いや本当連載ってすごいなと思うことがたくさんあるんですけど、あと今最近書いてらっしゃるのは本当実家じまいっていう、うん、ね、その、まあ、お母様はまだ病院にいらっしゃる、入院してらっしゃる。
今ね、もうね、高齢者施設におかげさまで、はい、移ることができて、だいぶ安心しました。
でも、お家は今、空き家で、そのまま残っている。
残ってるんですよ。うん、で、よくね、じゃあもう売ったらいいじゃんとか、
うんうん、
貸せばいいじゃんとか、はい、エアビーにすりゃいいじゃんとか、結構みんな言ってくれるんですけど、うんうん、私もこういうことになるまで、こう、相続税とかね、
うんうん、
実家を売却するっていうようなことについて、何の知識もなかったんですけれども、うん、調べていくと、やっぱ法律っていろんな制約があるんですね。
ほう、
うん、で、まず調べてびっくりしたのが、私知らなかったんですけど、実家の土地は母のもので、
はい、
建物が父親のもので名義が違ったんですよ。
なるほど。ほ
う
ほ
う
ほ
う、うん、なので、未だに土地は母親の名義なんですね。
はい、
そうしますと、もう母親は認知症という診断を医師に下されていますので、
はい、
もうその土地を売ることは私にもできないんですよ。はいはい、家族といえども認知症の人の持っているものを、う
ん、でき
そう勝手に売ることはできないと、
うん、
いうことがまず分かった。
うん
うん、あと、将来売却するときに、売却したときのお金に、相続税、売却税、はい、かかってきます。相続税、はい、売却した時の税金の優遇制度っていうのがあるんですけれども、
はい、
いくらまでだったら税金がかかりませんよっていう優遇制度があるんですね、うん、でそれには母親が亡くなるまで他の人を住ませてはいけないんですよ。
なるほど、はい、そんなルールがあるんだ。
はい、その家屋敷の持ち主が最後までそこに住んだということに対する税制の優遇なんですよね。
なるほど。
そういうの皆さんわからないですよね。
全然わからないです。
うん、
初めて聞きました。
そういう税制のいろんな細かいシステムがあるので、うんうんうん、下手にこう人に貸そうとか回収してエアビーに出そうとかするのはね、うんうん、ちょっと考えた方がいいですね、う
ん、
皆さん。
すごいなんかすごく勉強になります。で今は何ですか、空き家サービスみたいなのがあるんですよね。なんか通水なんていうんですか。
そうですね、だいたい家のお水、
はいはい、
お風呂とかトイレのお水っていうのはこういうふうに排水トラップっていう U 字型になってますよね、はいはい、下から下水の香りが上がってこないようにとか、うん、虫が上がってこないようにとか、その排水トラップの水が干上がるのがだいたい1ヶ月って言われてるんですね。
あ、そうなんだ、うんうんうん、
はい。でそこに水が入ってないとどんどん下水からいろんな虫とかが上がってきちゃうので、うん、1ヶ月に1回は全部のお水を通しましょうとか、
うんうんうん、
あとやっぱり人が住んでなくて風が通らないと家が傷むので、ね、うん、全部の窓を開け放しましょうっていうサービスが、うん、調べてみると各地にあります、うんうん、でそれを実家の近くの不動産屋に頼んでいたんですけど、
はい、
契約直前に断られちゃったんですよ。
うんうんうん
うん、
それは なぜですか。
それは私も理由がわからないんですけど、はい、向こうが言うには昔の家って勝手口っていうのがあるんですね。
はいはいはい、
ありますね。台所の横にドアがあるじゃないですか、うん、あのドアが防犯上うちでは責任が持てないっていう言い方をされたんですよ。
はい、
うん、いや防犯に責任を持ってもらわなくていいと、
うんうん
うんうん、あなたたちはただ1回月に1回
行って、これはだから防犯のサービスじゃなくて、
う
ん、その
そう、
うん、風を通して水を通すサービスだった。
そうです、
うんうん、
だから、いやそれでもうちでは責任が持てないからって言い張られて、うん、もう本当契約の直前に電話かかってきて、はい、断られました。それは未だに理由が不明です。
じゃあどうしてるんですか今は。
結局私月に1回1週間帰って通気通水やってるんですよ。
2拠点生活、
もう2拠点生活って自分で思い込まないとやってらんないですよね。
だってね、私もそれも連載に書いてらっしゃいましたけど、だからといってじゃあもう熊本に帰って実家に住もうっていう簡単にそんなのもできないじゃないですか。今までずっと東京でお仕事されて、ね、やっぱりネットワークとかもすごくできてらっしゃるから、なんかいきなりじゃあ東京 の、 生活を一気に畳んで帰るっていうのはなかなかそんな簡単にできないですもんね。
うん、できないですね。今ね、Iターン Uターンする人多いですけども、
はいはい、
あとリモートになってきたからできるんじゃないっていうご意見もありますけど、うん、やっぱり私が東京に拠点があるからこその今契約してくださってるクライアントで、はいはい、うん、たまたまリモートになってる分にはいいんでしょうけど、うん、私がじゃあ拠点が熊本になったよって言ったら、そのままクライアントとの約束がね、うん、そのまま続くかどうかわからないですし、
うん、そうですね、
うん、あとやっぱり劇的に日本の地方ってね、仕事がないんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、うん、そういうのも考えると、うん、2拠点生活ってちょっと流行りですからね、
うん、
今ね、
うんうんうん、
もう言っちゃってそれをプラスに聞こえるように自分自身にも言い聞かせてるっていうところですかね、うん、
いやでも聞いてくださってる皆さん、ここまで聞いてここまでの話でもすごいと思われるかもしれないですけど、もっとすごいのが実はペットの問題があってミキさんはすでに2匹お家で、東京のお家で猫を飼ってらっしゃると。
はい、
ですよね。 で、はい、でもお父様お母様は熊本の方でなんと 4匹、
はい、
猫を飼っていて、まあ、もちろん放っておくわけにも、だから1週間その4匹の猫ちゃんたちはご飯食べれなかったんです
よね。そうなんですよ、ご飯食べてなかったんですよ。ただお水だけはたっぷりあったから、
そうなんだ、
はい、それで生き延びたんだと思います。
それで、その4匹の猫ちゃんを、まあね、あの連載にも書いてらっしゃいましたけどね、例えば誰かにもうあげたりとか、あの引き取ってもらったりとか、ちょっと預けたりとか、それもできなかったっていう、うん、
かなり手を尽くしたんですよ、うんうん、保護猫活動やってる友人とか、うんうん、あといろんな被災地に入ってね、ペットの救済活動をしてらっしゃる方とかが、はい、うんうん、やっぱいらっしゃるんですよ。友達のネットワークでそういう方にいろいろとこうつてを当たったんですけれども、うん、特に熊本県はあの熊本地震で迷子になった犬猫がようやく今なんとか引き取り手が見つかってしまったぐらいなんだと、うん、5年前の話ですけどね、うん、あと去年大きな水害がありました、熊本の、はいはい、南の方 で、その犬猫ちゃんが今まだ溢れてると施設に、うんうん、その時に迷子になったとか飼えない子たちが、うん、なんか県内で見つけるのは非常に難しいということを言われたんですね、うんうん、じゃあ東京とか横浜に連れてきてっていうことも考えたんですけれども、うんうん、猫たちがみんな12歳とか13歳の、うん、お年寄り猫だったんですよ、うんうん、でお年寄り猫はやっぱりこう難しいということで、うん、もうだいぶ2週間ぐらい悩みに悩んだ末、うんうん、東京の狭い 1LDK に結局連れてきました
。
うん、
今じゃあ6匹お家にいらっしゃる、はい、すごい
6匹います。
今はもうでもみんな仲良くしてるんですか？6匹。
いや、やっぱりね、4匹と2匹は居住空間を分けてるんですよ。はい、やっぱりね、あの年寄り猫と若い猫は食べるものも違うんですよね。
そっか、
うんうんうん、あとあの生活スタイルも違うんです、うんうん、若い猫はもう走り回って遊びますけど、年寄り猫はもう寝てばっかりになるので、
うんうん、
まあ、その辺がこうお互いに生活が干渉し合わないように、
うん
うん、網みたいなこうついたてを立てて、はい、お互いの顔は見えるしコミュニケーションはできるんですけど、うん、行き来はできないようにして飼ってます、
うんうん、そうなんだ、
うん、
いやすごく、もうなんかすごく大変なのが伝わってきます。でもあの、まあ、でもお家で飼えるっていうのはまだ良かったですよね、今のマンションで猫ちゃんが
飼える。そうだからね、マンション買っといて良かったなってこの時初めて思ったんですよ、うん、よく賃貸とね、あの買うのとどっちかっていう話は、うん、よくメディアにも出てきて、まあ、どっちとも結論がつかないと思うんですけど、うん、あの賃貸だったら猫6匹飼うってまず無理ですからね。
そうですね、すごい。いやもうね、もう毎回読むためにすごいすごいって思いながら読んでるんですよ。でもちろんその猫ちゃんたちのことだけじゃなくて、その本当になんかいろいろ次から次にあの片付けないといけない問題が出てくるようで、い
や、そうですね、
いや、あの、うん、私もだからこっちにやっぱりその日本人の友達とか言って、大体みんなこの年なので大体そろそろみんな親のことを考え出す、で、あの例えばまあカナダだったらそのご両親とかも、もしかしたらお父さんだけとかお母さんだけとか、親御さんが一人だったらもうこっちに連れてきた方とかもいるんですよ。
ああ、そうなんですね、
移民させたみたいな、そういう方もいらっしゃるんですけど、でうちはまあ母がまだ今70になったばっかりで、まあ元気で仕事してるからまあ大丈夫ですけど、やっぱりあのミキさんの連載とかを読ませていただくと、ちょっと考えとかないといけないなと思いましたね。何があるかわからないから、
うん、そうですね、あの昔だったらあのそれこそ親戚のネットワークとかね、うんうん、ご近所のネットワークとか、昔は近所の方たちが延べ送りって言って、
はい、
あの葬儀の後にお墓までこうついてきてくれたそうなんですよ、皆さん、
はい、
ゾロゾロと、
うんうん、
なんか地域によっては提灯持ったりとかしてね、うん、もうそういうコミュニティっていうのはご近所であれもうなくなってしまっているので、
うんうん、
あの今すごくそういう意味ではあんまりいい時代ではないですよね、うん、もう全部を家族が背負わなきゃいけないっていうことになってしまっている、
うんうん
うん、それがちょっと今回感じましたね。本当に誰の手も借りられなかったので、私は、
うんうん、
全てを一人でやりましたので、
すごい、
でも心構えもなかったから本当、うん、しんどかった
ですね。突然で、そうだからやっぱりメンタルヘルスのことも書かれてたじゃないですか、やっぱり、
うん、
どうでしたか、もうやっぱストレス、なんか、ね、寝れなかったりとか、うん、そんな感じですか。
いやもう悲しくてしょうがないんですよ、うんうん、私親は年取って亡くなっていくのはもう当たり前だというふうに、ん、ちゃんとこう理屈では理解してたんですよ、はいはい、もう親も80過ぎたし、うん、いつ亡くなってもおかしくないんだろうなと思うんですけど、うん、親が亡くなるっていうことにこんだけ衝撃を自分が受けるっていうことが思い当たっていなくて、
うん、
もうそう、あまりの悲しみとあまりの不安、あと無人の実家で自分が一人で寝てるっていうことの、うん、その恐怖、
はいはい、
もうここには誰もいないんだっていう恐怖感、うん、悲しみ、うん、もうそういうのに圧倒されて、うん、もうどうしていいか分かんなかったんですよね。でそれをやっぱ一元的に救ってくれるサービスとかもうないんですよ正直、うん、なんかたくさんの友達に少しずつ話を聞いてもらって、うんうんうん、みんなにちょっとずつ自分の悲しみを引き受けてもらうっていう方法しかなかったし、うんうん、まあそれでもよかったんだろうなとは思いますけれども、うん、
お友達がね、お家に来て片付けを手伝ってくださったとかね、猫ちゃん脱出事件の時も4匹のうち1匹が脱出してしまった時も探しに行ってくださったお友達がいらっしゃったとか、そういうのは本当助かりますよね。
うん、もう地元の友達様様って感じでしたね。やっぱ友達の存在が本当にこんなにありがたいと再認識しました、
うん、いや私も今そんなことになったら、まあまあうちは兄弟いるけど、うん、やっぱいろいろ考えさせられますね、そういうお話を聞いてると。
うん、やっぱりみんなね、親はずっと元気で生きてると思ってるんですよ。私もそうでした。
うん
うん、だから、ね、心構えしろと言っても難しいとは思うんですけれどもね。うん、でも自分の体験を私が書くことで、
うんうん、
それを読んでくださった方が、あ、こういうこともあるんだなっていうふうにちょっと思ってくださればいいなと思って。うんうん、書き留めたっていう感じですね。
いや本当皆さんぜひぜひ読んでいただきたい連載ですね。でもこういう聞いてくださってる方に例えば、まあ、今回もちろん終わりはないと思うんですけど、今回の体験でミキさんが学んだこととかみんなに知っておいてほしいこととかってどういうことがありますか。
端的に言うと親はいつか亡くなるってことです。順番で言うと自分より先に多分親は亡くなるので、うん、いつ心構えをしておいても問題ないですよと、
うんうん、
よく今就活とかね、
はいはい、
自分で就活しましょうとか、こう親にエンディングノート書いといてもらって重要書類のあり場所を聞いておきましょうとかいう話は聞くけど、うん、多分みんな我がことになってないんですよ、
う
ん、
そうですね、いつかやらなきゃって多分思ってそのままになってるから、
うん、だからそれはもう意識されとくといいかなっていうことと、うん、あと私の大きな後悔はやっぱり親、晩年の親とほとんど思い出を作ってこなかったことですね。
ああそっか、
うんうん、この間渡辺恵里さんっていう役者さんのインタビューをしたんですけども、はい、彼女のご両親も認知症になられてほとんどわからない、ただ親が自分がもう認知症になりそうだって分かった時に10日間無理やり休みを作って、旅行したんですって3人で、
うんうん、
その思い出が私を今救ってますっておっしゃったので、
そうか、
親御さんが元気なうちに、うん、だんだん親とは疎遠になっていってる方が今多いと思うので、
うんうん、
できれば時間をとってこう思い出を作っておかれるといいのかなというふうに思いました、
うん、そうですね、いや本当なんか身に染みますその言葉。私も父は65で亡くなって結構若かったんですけど、その父が熊本の人なんですけど、
はい、
でもう私も海外に住んでるからお葬式間に合わなかったし、うん、やっぱりいろいろ後悔はありますよね。で、まあ、そのうち父方の祖母も亡くなったから、もう今熊本には お墓だけがあって、
そうなんです
か、ほったらかし状態なので、うん、私もちょっといつかじっくり時間を取ってどうするんだろう、墓じまいとかお墓の移動とかそういうのもそのうちやらないといけないんだろうなと思うんですけど、
そうですね、
いろいろ考えさせられます。
そう、なんかこういう話は辛気臭いんでね、本当最初にゆかりさんがおっしゃったように嫌う人も結構いるんですよ。
うん、
うん、 なんかやっぱりみんな避けて通りたい話ではありますよね。うんうんうん、あんまり友達同士でお茶しながら喋る話でもないですけれども。うんうんうん、でもやっぱり私が書いたことによってこうコメントになんかこの記事を読んで親に久しぶりに電話しましたとかね。
うんうんうん。
うん、そういうことを言ってくださる方も多いので、ぜひこう、ね、家族の関係っていうのを考え、直すきっかけにしていただけるといいかな
って、うんうん、なかなかでもやっぱりね親に言いにくいですよ。特に元気な時とかに、まあ、本当は元気な時に話しておかないといけないことなんだけど、私も今私ブッククラブをやってるんですけど、読書会を。で先週かな、その会の人、会の初めに今週はどんな週だったかみたいな話をみんなやるんですけど、その時一人の方が、いや実は今週はちょっと気まずい話をしないといけないことがあったとか言って、うん、どうしたんですかとか言ったら、いやもう母親にまあ本当就活の話でどうするのみたいな話をしたっていうおっしゃってて、
うん、
いや本当それで持ち出すのが結構気まずい。ねえ、あなたは死ぬから、じゃあその時どうしたいのっていう、ぶっちゃけ本当そんな話じゃないですか、なかなか
言いにく
い。でもやっぱり今やっとかないといけないなと思って、私もそれはすごいリマインダーになったし、
うんうん、
ちょっと私もそういう話を母親としないといけないなと思ってるんですけど。
そうですね。あとやっぱりお子さんをお持ちの方も多分たくさん聞いてらっしゃると思うので、自分がもし年を取った時には自ら子供に、
うん
うん、例
え
ば70歳になったら伝えようとかね、
うんうんうん、
そういうふうにもう決めておいて子供の負担を減らしてあげてほしいなとは思いますね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん、まだまだ先の話でしょうけれども、うん、
わかります。本当私もさ、だから自分のことは結構最近やっぱその就活とかでやっぱり荷物を減らすとか、結構私の周りのまあカナダ人の人とかで言うのは、一昔前はその例えば結婚式の時にお母さんが持ってきたなんかこうチャイナってこうお皿一式とか、
はい、
そういうのずっと取ってたんだけども、最近の若い人はそんなの使わないから、もう取っといてもダメって、取っといても子供の迷惑になるだから、もうさっさと片付けるとか、もう売っちゃうとかね、いう人は最近私の周りでもまあ50代60代の方もすでにやってらっしゃる方とかいるので、で私も基本的に物は増やさないように、子供にね行かないようにっていう自分の意識は結構あるんですけど、やっぱりその自分の親、まだなんかその就活の話とかする世代じゃなかったから、そっちに話をこう切り出すのがちょっと私の最近のチャレンジっていうか、頑張ってやらないといけないことかなと思ってますけど。
そうですね、難しいです。なんか一つの答えじゃないと思いますしね、
うん、そうですね、
うん、
いやでも本当はこのミキさんの連載がきっかけになってね、皆さんいろいろ考えてもらえるといいなと思うんですけど、
はい、
ぜひぜひ読んでみてください。
この連載実は本にまとまることになりまして、は
い、そうなんですか、すごい、
はい、
うん、
今年の年末に日経 BP から出版されることになりましたので、
そしたらそれをこう自分の親に読んでもらうとかでもいいですよね。
そうですね、さりげなく、ね、
さりげなくこんな話があるんだけどって。うーん、そうか、いや素晴らしい、それは楽しみですね。
ぜひ。
素晴らしい素晴らしい。いやでもなんかちょっと悲しい話になってしまったんですけど、それ以外にももっとお話を伺いたかったのは、ミキさんは大学院にも行かれて、
はい、
何を勉強されたんですか、何を勉強されたんですかっていうか。
私ね、哲学とか機械工学とか何かを深める大学院ではなくて、システムデザインマネジメントっていうところに行ったんですね、研究科に。でそれはシステム思考という、はい、もう究極の理系思考と、
はい、
デザイン思考という、ちょっと前に流行ったデザイン思考っていう文系の思考とを組み合わせた文理融合の大学院なんですよ。
うん、
で、それでマネジメント思考を学ぶっていうようなところだったんですけれども、うん、なので考え方を学ぶ大学院だったんですね。同じ研究室の中に防災を研究している人もいれば、宇宙を研究してる人もいるし、
うんうん、
ドクターヘリの研究をしてる人もいるし、次世代通信を研究してる人もいて、うん、私は中年期の女性のアイデンティティの再構築っていう研究、う
んうん、面白そう、
うん、
それはでもその大学院はそれは、もうすでに卒業されたんですよね。
はい、2019年一昨年ですねに終了しました。
でも今もまた何かされてますよね、ミキさん常に何かされてる印象があるんですけど。
今はね、また放送大学っていう、
はい、
通信制の大学があるんですけど、はい、そこに編入して、
はい、
あの一から心理学を学んでいます。
なるほど。
うん。
で、なんか、最終的にはこう、これをやりたいみたいなのは何を目標にされてるんですか？
あとね、あのマインドフルネス瞑想のインストラクターの資格がこの8月に取れる予定になってるんですけども、うんうん、あの総合的なあの心と、うん、あの体からの健康っていうか、そのメンタルヘルス寄りのことをやっていきたいな、うんうん、将来的にはと思ってまして、うんうん、はい。
いや、本当ね、あの常に何か面白いことをされているミキさんをいつもフェイスブック見てすごい、あの私も見習わないとって、あの
いや私勉強が好きなんですよ。
そうだから、ね、そこがねすごいんですよ、うん、私あの勉強が苦手なタイプなのでもうあのだらだらだらだら適当に好きなことをやってる人なんですけど、いや素晴らしいですね、勉強が好きって。
勉強、新しいことを知るのが好きなんですね、うんうん、だからエディターとしての仕事っていうのも常に新しいものを追いかけて、それを形にして人に提示するっていう仕事なので、うんうんうんうん、それでやってこれたのかなと思いますね。勉強も同じです。
そうですね、
勉強は、ね、いい暇つぶしだから皆さんおすすめしますよ
暇つぶしか、
そうそうそうそう、
そう、その考えはなかったけどなるほどね。あと、あの、最後にもう一つ、あの、ミキさんのすごいところを言いたいのは、実はミキさんは俳人、あの、俳句を、俳句もやってらっしゃる。
うん、
あの、如月沙羅さんっていうのは、そのペンネーム、もともとそっちのペンネームだった。
いや、あのね、如月ミキっていう名前で、
ああ、なるほど。また違う。
俳句はやってたんですけど、はい、ミキ、はい、そう、如月沙羅っていうのは最近、その連載、
はい、
ほんと直前ぐらいに使い始めたペンネームですね。
なるほど。
うん、
俳人としては如月美希さんという名前でやってらっしゃる。
そうです。
なるほど、
はい、俳句は長いですよ。もう25年ぐらいやってますね。
俳句は私もすごく今気になっていて、
うん、
あの本当初心者で練習したいなと思ってるんですけど、やっぱりあのこの話ちょっと前にもしたんですけど、あのこのポッドキャストにあの福岡に住んでいるアンちゃんっていうあのアメリカ人のあのまあ、大学の先生で日本語ペラペラなんですけど、来ていただいた時に、まあ、彼女も俳句を勉強しているって言っていて、そうで、まあ、ちゃんと先生についてやってるみたいなんですよ。で、私も俳句今気になってるっていう話をして、まあ、私はあの20何年あの海外に住んで英語圏に住んでるんですけど、やっぱりその詩だからポエトリーっていうのが結構出てくるんですよ。やっぱりその哲学の話とかしてても出てくるし、で私詩っていうのが全くなんかこう、なんかね、とか理解できないっていう言い方は変だけど、なんか I don't get it っていつも思うんですよ。なんか
知って体に入ってないって感じですかね。
なんかこう例えば、うんうん、なんだ例えば小林一茶とかなんかああいうのはなんか すごくわかりやすいじゃないですか。うん、でも例えば特に英語の詩はもうなんかうん、なんかあのわかりやすい詩とわかりにくい詩っていうのがあって、うん、それでもなんかすごく大事なものらしい詩というものはっていう。くらいしか私は理解できていなくて、もちろんあの文学とか文学が大事とかそういうのは分かるんですけど、うん、
英語圏の方って詩をさらっと暗唱されますよね。
そう、あのもうあのそうそう、だから教養ある人、
うん、
まあ、みんなあの詩をあの暗記している
詩をね、おっしゃいますよね。 それすごく印象にあります
。なんかそういうのはもうあの私とはなんかこう違うあの次元の話のような気がするんですけど、でもそうやって考えていくと、やっぱ俳句って本当そのなんかエッセンスみたいなイメージがあって、やっぱりその私もずっと日本海外に住んでいるけども、ずっと日本語で生活していて、いまだに私のアイデンティティは日本人だし、
うん、
その詩に何かを収めたいという気持ちは私もすごくわかるんですよ。何かに感動したら一句書きたいっていう気持ちは私もわかる、うんうん、あの例えば夕日を見て素晴らしいからここで一句とか、うん、もちろんそういうあの気持ちは私もすごく理解できるから、じゃあまあ同時に私もそろそろアラフィフという年になってきたし、うんうんうん、あ、じゃあちょっと勉強してなんか残したいなっていう気が最近出てきたので、
うんうん、
ちょっと勉強してみようかなと思ってるところなので、
ぜひぜひ
ぜひぜひあの何かアドバイスがあれば教えてください。あんちゃんとも一緒に勉強しようっては言ってるんですけど、
あのまずは季語を知ることですね。
あの本を買えばいいんですね。季語集みたいな、はい、歳時記、
歳時記
ですね、歳時記、はい、
はい、あの季語が体に入ってこないとなかなか俳句って作れないと思うんですよ。
うんうんうん、
あの無期俳句って言って季節のない俳句を作る一派もあるんですけど、
はいはい、
あの季語が入って17音っていう、 俳句の基本っていうのはまず抑えられた方がいいですよっていうことと、うんうんうん、だからそのためには季語が必ず一句の中に入ってなきゃいけないので、うん、その季語が今何の季語かなって考えてるようだとその先の施策に行き着かないので、うんうん、今この季節だったらこういう季語が使えるなっていうのがもうスラスラっと頭から出てくるぐらい季語のことについて関心を持つ、うんう
ん、なるほど
ということがまずおすすめです。
ありがとうございます。
季語は素晴らしい言葉がいっぱいありますからね、うんうん、あの夏の季語、夏の歳時記が一番暑いんですよ実は。
あ、そうなんですか。
夏が一番季語が多い季節なので、
うんうん、
はい、
じゃあちょっと
歳時記を眺めるのが私のねもう日課なんですよね。今の季節だとね風鈴とか、
うんうん、
ね、いっぱいありますよ。
セミの声とか、
うん、セミもそうだし、うんうん、あと入道雲とかね、
うんうんうん、いいですね、
うん、雷とかね、うんうんうん、夕立とかね、うんうん、そういうの聞いてるだけで、うん、あ、日本の夏だって、
うん、そうそういいですよね、うん、いや素敵、まあ、ちょっとじゃあとりあえず歳時記を手に入れることからやってみます、
はい、ここから
おすすめです。ありがとうございます。それではですね、質問コーナーに移らせていただきたいんですが、
はい、ドキドキしてます。
あですね、これはあの皆さんに聞いてる質問なんですけど、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか、そしてそれをどうやって乗り越えましたか。
うん、これまたさっきの話に戻っちゃうようなんですけれども、うんうん、その認知症になった母にね父親が亡くなったことを言ってなかったんですよ、うんうん、であのドクターはね影響を与えるかもしれないから言わないで うん、おいていいっていうふうに言ったんですけど、私はやっぱりもう母にも真実を伝えるべきだと思ったので、うん、病院から施設に移る日にあの許可をもらって一回実家に連れて行ったんです母、
はい、
本当に10分ぐらいの滞在でしたけど、うん、もうものすごい雨降る5月のある日ね、もうザーザー雨降る中で、いやお母さん家だよ懐かしいでしょって言ったら、うん、自分のいた部屋をずっとこう眺めて懐かしいねみたいな感じでしたんですけど、うんうん、もうほとんど言葉が出ないんですよ、うん、でねお母さんに言わなきゃいけないことがあるんだよって、実はお父さんが死んだんだよって言ったら、えって言ったんですよ、
うんうん、
であの遺影があるから見るって言って、こう簡単にうち仏壇とかも作ってないんで、うん、まあ、遺影とろうそく置いてる部屋に連れてったら、そこに行ってね母親がね、お父さんごめんねって言ったの、
うんうん、
やっぱその瞬間それ母にどう伝えるかっていう瞬間が一番の今までの私を知ったね、うんうんうん、で乗り越えたのはもう、は、もう真実は人は真実を知るべきだっていう私の信念です、
うん、はい、私もそう思います。
うん、
私もあの多分ミキさんと同じ状況で、ね、そのドクターが言わない方がいいよって言われても多分私でも言ってたと思うので、
はい、
うん、それはすごい、
うん
うん、大変だ、ありがとうございます。 OK、 じゃ あ、 あの10個質問をしますので、あまり深く考えずに答えてください。
はい、
はい、1番、飽きずに何度も見れる映画は何ですか。
飽きず何度も見れる映画、あーどうしよう、これはあのあれですね、あのブレードランナーですね、一番最初
の最初のやつ、
うん、
元祖のやつですね、
はい、
いいですね、うんうんうん、ありがとうございます。 OK、 2番、今何を読んでいますか、もしくは最後に読んだ本は。
今読んでる本はね、ここにあるな、タイトル忘れちゃったな、ごめんね時間かかっちゃってて。
大丈夫です。
ごめんなさい、あのね、日本の教科書に載ってた詩をまとめたアンソロジーです。
へえ、教科書に載っていた詩、はい、いいですね。
1950年代から2010年代までの国語の教科書に載ってた詩を 100個集めたアンソロジー。
ああ、いい、そういうの、はい、読んでいいですね、そういうの、
はい、タイトルちょっと忘れましたけど、はい、
ありがとうございます。 OK、 じゃあ3番、あなたの秘密の才能は何ですか。
秘密の才能か、なんだろうね。なかなか難しいですね、
うん。なんか得意なこととかでもいいですけど。
得意なことね。あ、これは集中力ですね。
やっぱりね、大学に行ったり勉強が好きっていうのはやっぱり、うん、素晴らしいですね。すごい、私全然集中力ないから、うん、素晴らしい。OK、じゃあ4番、何が怖いですか。怖いものは何ですか。
ゴキブリ。
ああ、ゴキブリは結構みんな言います。はい。
はい、
じゃあ5番、最後に泣いたのはいつですか。
ああ、あのね、 つい1週間ぐらい前なんですけど、中島敦の三月期っていうすごく有名な短編があって、これ教科書とかにも載ってるケースがあるんですけど、
はい、
あのその短編を改めて読み直し号泣しました。
そんな言われたら気になる、
うんうん、三月期、あの青空文庫っていう
サイト
に、
あ、はいはい、
あの入ってますので、う
ん、へー、
無料で文学が読める、はい、三月期ぜひ読んでください、うん、皆さん
ありがとうございます。 OK、 じゃあ6番、無人島に島流しになりました。1個だけ何か持って行っていいと言われたら何を持っていきますか？スマホはダメです。
それはもう歳時期ですよ。
ああ、そうかそうか、素晴らしいな。じゃあずっと句を読んでればいいんですね、基本。そう、ずっと句が読めると。
そう、
うん、
なんか一年分が一冊になった歳時期が暑いのがありますから、はい、それ持っていけば、うんうんうん、どんな季節になっても
でもそれから、
うん、で自分で俳句作ればどんどんね、時期も充実していくので、
いいですね。
一生俳句を読んで、
一生、うん、いい、あ、それは素晴らしい。それはすごいいいアイデア、うん、ありがとうございます。 OK、7番、これはあの前もって皆さんにあの質問を送ってるんですけど、どんなことがあなたを脆く感じさせますか？ What makes you feel vulnerable？
すごい難しい質問ですよね。すごい考えたんですけど、なんかこう、バルネラビリティをどう捉えるかにもよると思うんですね。うんうん、そうですね。うん。で、私は、その、さらけ出す勇気だと思ったんです、やっぱり。
うんうん
うんうん、で、あの、自分のマイナスの話をずっとし続ける人はちょっとヘキヘキするっていうゆかりさんのブログの記事もあったんですけど、人間そんな時期があってもいいじゃないですか、うんうん、辛い時は辛いこと辛いってね、うんうん、書いたって言ったっていいと思うんです
よ。うんうんうん、いや、私思います。
うん、うん、だからあの私はあのさらけ出すっていうことの、
うん
うん、ことかな。
ミキさんは結構さらけ出す人ですもんね。
そうです、
うん、いや、それは素晴らしいと思います、うん
うん、
それがあの強さっていうか、
うん、そうですね、うん、あの真実、そう、人は真実を知るべきだじゃないですけど、
うんうん、
人は真実を私を受け止めてくれると信じる感じ、
うんうん、いや、うん、それを私もすごく同感します、うん、素晴らしい、ありがとうございます。 OK、 じゃあ8番、自分の力で変えられることが一つあるとしたら何を変えますか？
国境をなくす。
うん、それは私もかなり近いです、うん
うん、
本当は時差もなくしたいけど、それはちょっと難しい
そうね、お日様がありますからね
そうそうそう、国境はね、本当ね、あの国籍って何って私も常に考えてる人なので、
うん、
よくわかります、うん、いいですね。 OK、じゃあ9番、今ハマっているものは何ですか？
今はあのマインドフルネス瞑想です、
ね、うん
うん、
あの毎日自分一人でされてるんですか、瞑想は？
オンラインで提供しているサービスがあるので、うん、それでやってますね。
マインドフルネス瞑想ってこう普通の瞑想とどう違うんですか？
普通の瞑想は自分が無になることを目指すんですよ。
あ、はいはい、あの座禅みたいな。
そうです、そうです、はい、パチンって叩かれたりするんですよね、うんうんうんうん、あのお寺に行くと。でもマインドフルネス瞑想というのは自分にいろんな思い、まあ、雑念とは言いたくないんですけど、いろんな思いが湧いてきても、うん、それでもいいじゃないかって言って、それを観察するっていうことを目指すんですよ、うんうんうんうん、あ、今私こんなこと考えてるなって言って、また呼吸に意識を戻す、いい悪いをジャッジしない、
うんうん
うんうん、
素晴らしい。
だからこう自分を無にすることを目指すんじゃないというところ
が違うんだ、ね、そうね、なるほどね、はい、よくわかりました、ありがとうございます。 OK、 じゃあ最後の質問です。今何に感謝していますか？
今はもう世界に感謝ですよ、
うん、
こんなに辛い思いもね、うん、楽しい思いもさせてもらって、この世界があるからこそですからね、うん、
うん
うん、いろんな、そう、ハッピーなことばっかりじゃないですけども、それが私のこう、ね、人生という物語なので、
うん
うん、こういう、こう世界に生を得たっていうこの短い何十年間かを、うんうん、に常に感謝してます。
いや、すごい、なんかすごいしか言ってないんですけど本当にね、皆さんぜひぜひこの連載は読んでいただきたいし、うん、やっぱりあの私からするとちょっと先を行く先輩、やっぱり女性、もう今だってもういろんなところで女性の生き方っていろんなところで言われてる じゃないですか。でもやっぱり、うん、それをもうマジでこう生で実践しているミキさんがこう私の数年先にいるっていうのは私もすごく心強いし、うん、だからこれからももうバリバリ頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
こちらこそ。
今週のゲストは池田美希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
What's up you guys? This is Sunny from Sunny Days in the USA. You're listening to はみ出し系ライフの歩き方。 Enjoy。
さて、美希さんとの会話いかがでしたか？本当に壮絶な出来事だったと思うのですが、起こったことを一つ一つ淡々と片付けて書いていくというミキさんの姿勢に勇気をもらいました。お話の途中でミキさんが人生という物語と表現されていたことがとっても印象に残っています。ミキさんのお話をきっかけに自分自身、そして両親の終活ということを考えるようになった方も多いのではないでしょうか。よかったらぜひ感想を送ってください。ミキさんの日経アリアの連載、父が一人で死んでいた。そしてミキさんのツイッターなどへのリンクは詳細欄に載せてありますので、ぜひチェックしてみてください。それでは毎週恒例のクラハ情報です。日本時間毎週木曜日の朝9時からマヤ・バーデマンさんとやっている読み解く英語 Next Level English。 7月29日のテーマは東京オリンピックパート6です。東京オリンピック開会されましたが、始まった後もネタがつきませんので、いろいろとマヤさんと一緒に記事を紹介していけたらと思っています。7月29日の夜10時半からは、今へも How do you feel? のお部屋で Love の感情に関する英語を訳していきます。感情についてもっと話すことを当たり前にしたいなと思っている3人のルームです。ぜひご参加ください。そして毎週金曜日の朝7時からはブレネー・ブラウンブッククラブのお部屋で The Gifts of Imperfection の本を読んで、ブレネーの Unlocking Us のポッドキャストと合わせて話していくという Read Along のお部屋をやっていますが、7月30日はこの Read Along の最終回としてGifts of Imperfection の第9章と10章を読んで話していきます。お時間のある方はぜひ遊びに来てください。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、我が家の次男が2回目のワクチンを打ったということです。これで我が家は一応全員ワクチン接種が完了しました。うちの夫は先週ワクチンを打ったので、皆さん、まあ、何度か私が愚痴るのを聞いたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、来週で接種後2週間となりますので、まあ、効果が出てくるところで、超厳しかった我が家のコロナ対策もちょっとこれで少し緩和されて、少しは自由が利くようになると思うので、本当にほっとしています。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコースト・セイリッシュ領域である、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州ビクトリアで制作しています。はみらいへの感想、ゆかりへのご質問、ご相談、今週のポジティブ、今週のブレイブなどは、ぜひインスタグラム、ゆかりピアレス、もしくははみらいのインスタアカウント、はみ出し系までお寄せください。ツイッターへのコメントでも結構です。アカウントはゆかり P、 そしてはみ出しライフです。番組へのメールははみ出し系 @gmail.com でお待ちしています。番組へのサポートはペイパル、もしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。いつもサポートしてくださっているパトロンの皆さん、ありがとうございます。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はすずり .jp/はみ出し系です。はみらいを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにて、はみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方には、はみらいステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった方に、今週の内緒話をお話しします。今週の内緒話は、私のメイク愛がやばいことになってきているという話です。普段はね、できるだけ Amazon では買い物しないようにしているんですが、私はインスタの広告にすぐ釣られるんですよね。 昨日もあのとあるメイクアップブランドの広告を見て、こうアイシャドウパレットってあのこちらのこう主要メイクブランドが出しているアイシャドウって、例えばこう資生堂とか厚生とかのこう 手のひらに収まるサイズじゃなくて、いわゆるこう長財布サイズか、それよりもっとでっかいあの iPad ぐらいでかいアイシャドウパレットっていうのが多いんですよね。だからあの外出時に持ち歩けないんですけど、あの 50% オフだったので2つも購入してしまいました。はい、すでにこの手のパレットはなんか私5つぐらい持ってるんですけど、ちょっとやばいですよね。あのでもまあ今私が楽しいと思えることって、でもまあコロナ禍で外出も旅行もできないのでメイクぐらいしかないんですよ。でもまあそろそろこのあたりでやめないとやばいと思っています。皆さんメイク好きな方はぜひコメントください。というわけで、今週も黙らない女、黙らない人でいてくださいね。 Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe, everyone, and thank you for listening. Bye!